文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さん、今日はリモートでのご出演です。まっちゃる、
どうも。
元気？
こんにちは。
元気そうね。
いや元気ですよ、
うん、
とにかく布団を抑えようと必死です。
うん、少しダイエット始めてんの？
ダイエット始めてないですけど、うん、ウォーキングしたりいろいろ始めようと思ってます。
やってるね。
そろそろ動かなきゃいけないなと思いながら。
今日は？
しかし今日はですね、うん、今日のお話も多分今日も出てると思いますけど、可愛い逮捕から始まって、
うんうん、
それからこの間の電通の委託問題と10兆円の予備費問題っていうのがあって、
うんうん
うん、なんかこの流れをきちんとこう整理をしてみると、
うんうん、
結構すごいことが起きてるなっていう気がするんですよ。
どういうことですか？
どういう意味かっていうと、うんうん、法務大臣じゃないですか、
うん、はい、法務大臣です。
法務大臣、
うん、
アンリ奥さんのアンリ参議院議員も逮捕されたんですけど、
うんうんうん、
この前に起きたのちょっと思い出してほしいんですけど、森雅子、
はい、
現法務大臣が検察法改正で強引な、
うん、
黒川検事正を押し込もうとする動きに、うん、
検事長ですよね、
検事長をそれに加担をして、
うん、
で実は賭け麻雀でバレて、
うん、
しかしこの処分も甘くしたわけじゃないですか、
はい、
いや安倍さんに命じられたのかもしれないけど、
うん、
少なくとも法務大臣が何らかの抵抗を示したかどうかっていうのはどうも定かでないですよね、
うん、そうですね、うん、
そうすると法の秩序を守る法務大臣が、
うん、
まあ、極端に言うと最後は死刑執行も決める人なわけですけど、
うん、そうですね、
これがこのありさまで、
うん、
法治国家とか法の支配とかよく言うじゃないですか、うん、安倍さんは、
う
ん
う
ん、
っていうか私は逆に法務大臣っていうのが結構軽い役職だったんかなって思っちゃった。
そうですよね、
うん、
だけどさ、法務大臣公選法違反の人が法務大臣やってたんだよ、
うん、だからどうよこれ。
どうだよね。それから検察法の要するに三権分立っていう近代国家の基本をぶっ壊すようなことを法務大臣が先頭立ってやってるわけだよ。で、答弁できなくなる、うん、しょっちゅう、ひどいような実態っていうか、を晒してるわけじゃないですか。
うん、
これすごいよね、
うん。
で、しかもさ、安倍さんの言い訳っていうのがすごいじゃない、記者会見が。もう、まあ、もともと嘘をかなりつくので問題だって言ってんだ、口だけで。かつて法務大臣に任命したものとしてね。
うんうん、
その責任を痛感してる。
だからいつも責任ってあの人感じるだけなんだよね。
取りはしないですよね。
責任はな、どこで取ってるんだよって言いたいじゃないですか。で、そのくせ言い訳もいつも言うじゃない。自分が悪くないんだって。で、自民党本部から、なんと、買収資金1億5000万円が出たわけでしょ。
はい。
で、それに対して、
まあ、自民党は否定してますけどね、
うん、そうそう、安倍さんの答えはね、うん、公認会計士が事後的に支出をチェックしたと言ってるわけでしょ、
うん、
と二階幹事長から説明を受けた、だから私のせいじゃないって言うんだよ、
うん、
じゃあはっきり言おうじゃん、
うん、
じゃあこの事後的な会計チェックとは何をどこまでやったんですか、
うん、
じゃあどこの公認会計士事務所の方だったんですか、
うん、
これもはっきり説明してほしいよな、
うん、
この公認会計士ザルだろ、
誰もやってないだろ。二階さんはさ、その前にさ、広報とかで、うん、広報だから、
う
ん、
広報誌を全国配布するために1億5000万円は使っているという報告を受けたと言ってますね。
1億そんなものに使うってたすごいことだよね。
嘘をついてるってことだろ。
うん、
これ
だけど
金子さんね、うん、今日毎日新聞の記事に、河合安里さんが、うん、お金を配った人の中に、証言している人がいて、うん、封筒を渡すときに、これ二階さんからですっていうふうに渡したっていう証言が、 ありました。まあ、審議のほどは、まあ、これから明らかになっていくとは思うんですけども、この1億5000万円が買収資金に使われたかどうか、ちょっとこれから分かってきてほしいことなんですけど、うん、もしこれが違った。
2400万か500万ぐらいは分かってるんでしょ？
分かった。
そうです。はい。
ね。
はい。この、もし、買収のためと言われている2570万円が、どこから出てきた資金かっていうのは、これは絶対明らかにしてほしいですよね。
そうですよね。河合案里さんの方も、そのプラス1000万前後配ってるわけでしょ？
うん。まあ、合わせて2570万ですね。
あ、そうか、そうか。
2人合わせて2570
万。くらい出てきて、150万か。
それは表に出てる、地方議員の買収資金なわけじゃないですか、うん。これはどうなのかっていうのははっきりしないと、
うん、
この1億5千万円ってどう見ても異例なわけじゃない。
うん、
金額としては。うん、他の人
もう片っぽの自民党の議員の人は1500万だからね。
そうそうそう。政権さん、県政さんか。うん、1500万ですね。
ちょっと。
大体みんな1500万円一律みたいですけど、
10倍でしょ。
河合案里さんだけ1億5000万円という10倍の資金が提供され
て、それは党のどこから出てるかわからないけども、政党助成金がないかわかんないけども、これだけ差があるってことはどうしてかっていうのと、ね、なんでそんなにお金が出したんだっていう理由は知りたいよね。
そう。う
ん、
だったらそこの中身を説明しなきゃいけないのに、うんうん、じゃあ何をしたのかって言ったら、うん、記者会見はさ、
うん、
テレビメディアかなんかわからんけど、うん、何の質問もしてないんだよ。垂れ流してんだよ、
うん。それは番組の冒頭でも言ったけどね。
そうでしょ、垂れ流した挙句に、うん、じゃあ国会やりますかって言ったら、国会やりませんって言うんだよ。
うん、
まあ一応野党はね、うん、なんか閉会、閉会中審査をやるとか言ってるんだけど、
うんうん
うん、こうちゃんと1億5000万円を、うん、検察任せにせずに、
うん、
国会として明らかにしないと正当政治って何なの、うん、じゃあこの時問題なのは、うん、税金として正当助成金が出てるわけでしょ
う、
うんうん、
自民党に、
はい、
大量に議員の比例してね、
うんうん、
で それが少なくともお金に色はないけど、
うん、
1億5000万円出たのは、うん、少なくとも何らかの別のお金、
うん
と、玉突き状で出たとしてもだよ、
うん。
国民の税金がこれ使われたわけじゃない。
うん、
で、そのことは説明責任は絶対、あれでしょ
う、うん。
無視しちゃいけないわけでしょ。
そうですね。
で、そういうふうに考えると、これはすごいことだなと、法務大臣が、公選法違反を先頭を立ってやって、しかもそれを、任命権者も、一切説明せずに、
うん、
公認会計士がやったからって放置してるって、これは許されないですよ、
うん。
で、きちんと説明しない限り、もう必要にそういう要求を、野党がやらなきゃ、
うん、
もう本当に何でもありになっちゃいますから。
そうだよね。
で、すでにすでにね、
うん、
この間、前回も少し言いましたけど、やっぱりね、よくよく考えてみても、この10兆円の予備費っていうのは、
うん、
憲法違反だわ、
うん、
憲法83条っていうのを読んでほしいんですけど、
はい、
そもそも国会という議会民主主義制度が生まれたのは、
うん、
イギリスの王権で、
うん、
あ、俺一応財政学者なんで、
うん
うん、要するに、ごめんなさい、要するに勝手に税金を課したり、
うんうん、
勝手に支出を出して、特に軍事費なんですけど、戦費を出したりすることは、まかりならんと、
うん。
議会を通さなきゃダメですよっていうルールを決めたのが、マグナカルタとあり、権利の請願なわけだ。
うん、
でそういう、もう、1200何十年代だぜ、
うん。
もう憲法のルーツみたいなもんですよね。
ルーツみたいなもんですよ。憲法83条のルーツみたいな。つまりさ、前の検事制、検事長のね、
うん、
あれじゃないですか、勝手に内閣が任命するっていうのは、モンテスキューの三権分立を、
うん、
なんていうの、破壊しちゃうわけじゃないですか、うん、近代国家の原則ですよね、大原則。うん、で、これは、10兆円の予備費っていうのは、いわゆるイギリス議会の成立の根拠になるような、
うん、
憲法そのものの、うん、出発点になるような憲法83条の一つが完全に踏みにじられてる。しかも、
それを議会を通さずに、
そう、
決められちゃうと、少なくともこの5兆円に関しては、
うん、王様と同じじゃないですか、これ
だったら。さっき古賀さんが、古賀茂明さんがさ、うん、ゲストで来てくれたんだけど、
うん、
結局この10兆円、
うん、
っていうのがさ、ばらまきになってさ、そんで選挙近いからそういうことしたんじゃないかって言っててさ、
それそうでしょ、
そ、いやいや、だけどさ、それってさ、だろうねって思っちゃう、一瞬思っちゃいがちな、うん、そうだよねって思っちゃいがちなことだけど、最もやってはいけないことだよね。
いや、最も、だって、王様が国民からお金を巻き上げて、
うん、
自分の贅沢やら、自分のやりたい戦争のためにバンバンバンバンお金を使ってるって、これが市民革命の、でひっくり返っちゃったわけでしょ、うん、昔歴史として。それと同じですよ。だって、リーマンショックやって1兆円だよ。
うん、
東日本大震災だって、2011年に起きたのは、8000億円ですからね、予備費は。
うんうん、
10倍ですよ。まあ、ありえないじゃないですか。しかも、電通がトンネル団体作って、
うん、
電通が委託をいくつも重ねて、うん、表向きは違法でないけど、とっても悪質な脱法行為でピンハネしてるわけでしょ。しかも、うん、コロナで苦しんでる人たち、
うん、
倒産の危機にあるような人たちのお金をピンハネしてるということがね、これは国会が、まあ、監視も全くしないままやっちゃうと言ってから、これはとんでもないことですよ。
だって
そもそも補正予算っていうのはさ、
うん、
これだけここに足んなくなるから、こうしましょうって言って組む予算のことでしょ、
う
ん、
そうそうそう。
ね。それ使い道がないかね、5兆円組みましたって話になってるわけでしょ。それで、しかもこの補正予算はわかんないけど、まあ普通だったら予算配分されたらそれ使い切るよね、各省庁はね。
いや、普通ね。
普通はね。
だったら5兆円さ、うん、コロナの対策っていう名前で、何でもありで予算請求してくると思います。うん、そしたら、いくらでも出ちゃう。
うん、
でちなみにさ、もう一つ問題なのは法務省じゃなくて、
うん、
経産省だけど、
うん、
このコロナのね、
うん、
電通委託も経産省じゃないですか、
うん、
持続化給付金ね、
うん、
このメロインリストと公電をばらまいた菅原勝秀はこれで逃げるのか、
うんうんうん、ちょうど河井夫妻がその自民党に離党し届をした出した前後に会見開いて、
うん、
公職選挙法に違反している認識があったって汗びっしょりで会見してまして、一応東京地検も特捜部も、まあ、事情聴取したっていうふうになってますけど、今後どうなるんですかね、あれはね。
いやー、だってこのまま行ったらさ、河井の、河井夫妻のね、問題だけで、わーっとみんな沸き立っちゃうからさ。
忘れてたもん、もうそのメロンと
菅原逃げちゃうでしょ。
うん。
経産省って何なのとか思うよね。
古賀さんも同じこと言ってた。
うん、本当に。あと、なんかこれでなんかこう、トカゲの尻尾切りみたいなことになって国会も閉じちゃったし、みたいな。これで、ちゃんちゃんだと思ってるんじゃないのっていう感じもするよね。
そうだよね。今、都知事選だけど、うん、検査が全然足りないわけでさ、
うん、
もう感染数と全然政策が関係ないじゃん。どんどん40人増えてるのに、うん、もうどんどん移動自由とかさ、うん、なんなのこの検査のひどいの。だから、
先生、だけどもうさ、安倍さん、王様じゃん。だって、
そう
だ、もうみんな忘れちゃってるけど、自分のさ、支持者呼んで宴会開いたりさ、
そう、盛りかけ桜ね、
うん、
もうひどいもんだよ。だからこれなんとかし、もう野党がやっぱりだらしないんだと思うんだけど、
うん、
徹底的に追及してね、
うん、
やっぱり国民の税金なんだっていうことを基本にして、
うん、
追及をやっぱり緩めないでやってほしいなと思います、
ね、東京アラートじゃないけど、東京中のもう国会議事堂からさ、そこら辺の区役所からさ、うん、もう全部真っ赤にしなきゃダメだね。
いや、本当ですよね。
もうい
や、本当にそうしないと。
もう全部真っ赤にしてほしいくらいだよ、
俺。日本中アラート発令ですね。
こんなこと続いたら、うん、いくらだって何だってできちゃって、でたらめになっちゃいますよね。うん、とにかく。やめてほしいです。
ね、ルーマさん赤くしてみようか。そうじゃね、
はい、先生、また来週ね。
はい、どうも。
ありがとうございました。大竹紳士交遊録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。